トミーエヒロさんのまちづくり家づくり。私が今まで携わってきた建築のことやそれにまつわるまちづくりのことを話します。こんにちは、トミーエ建築設計事務所代表一級建築士のトミーエヒロさんです。
お相手の佐賀ネッチです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと私は先週末はちょっと出かけたよみたいな話をしてたんですが、トミーエさんはいかがですか？出かけたりとかしてはります？
昨日のことなんですけども、
昨日、はい、
比叡山の延暦寺に行ってきました。
あ、いいですね。
山の上の方なんで、やっぱこっちよりも7度ぐらい寒かったんですけど、紅葉がちょっと早く、もう赤色の景色がありまして、紅葉の中のお堂を見ていくような感じで、
やら素敵、
寒かったんですけどね
そうですよね、紅葉が綺麗ってことはまあ寒いんでしょうけど、いやでも楽しみはもうすぐそうですよね。
もうね、街中もね色づいてくるのかなと思うと、なんかこう秋になるとすごく色を意識する季節なのかなっていうふうに思って、昨日も山の中でこう赤色をこう楽しんでるような感じだったので、今日は色についてのお話をしたいなというふうに思うんですけど、
はい、色のお話、
はいはい、建物にはもちろん色がついてるので、その建物が並んでいるその街並みにも色があるので、街の色のお話につながっていくようなお話をしていきたいなというふうに思ってます。
よろしくお願いします。確かにそう言われてみればそうですよね。街の中の色って建物の色多いですもんね、はい、
そうですね。今このスタジオから見えているこの景色も、はい、こう建物が大きな建物ですけども、はい、見てますけど、ベージュ色の、ね、タイルがこう張ったような形で、
はい、そうですね、
なんかこう白からちょっとまあクリーム色にかかった色がなんか標準的な景色の街並みの色なんかなっていう風に、
そうですね、はい、そんなに大きく違う色っていうのはないですね。だいたいなんかそのベージュ系、はい、白系みたいな感じの色ですね。
そうなんですよ。こう京都の街並みの色ってじゃあ何なんだろうなと、あんまり普段色まで考えてこう歩いてないような気もするんですけど、ガラスの色だったり壁の色だったり、あとは樹木ですね、
はい、
の色だったり、そんなものが目に映ってくるかなとは思うんですけども、なんか大体なんか白っぽいクリーム色っぽい感じのものが多くて、そんな真っ赤だとか真っ黄色だとか、
はい、
真っ青だとかっていうのはあんまりないないかなと思うんですけど、は
い、
でも、まあ、ガラスなんかは色ついてるんで、例えば京都の駅ビルなんてこうなんか思い返してみたら何色に見えるかなと思ったら、ガラスの青色がちょっと強いのかな、青っぽい建物なんかなと思いますし、
はいはいはい、
であと京都タワーは白ですけども、
はい、
まあ、上に赤色のアクセントがついてますけど、素材の色はそうですけど、夜のライトアップされると色変わりますもんね。
そうですね、
いろんなピンク色だったりしますし、
は
い、
なんかその時のなんかシンボルカラーみたいなのがね、はい、
いろんな色があったりします。でお寺なんかも瓦の色だったり、
うん、
柱の色がさあ何色なのかなっていう風になるんですけど、
はい、
そう、神社やお寺ってなんかこうくすんだ色が多いんですけど、立った時は結構こう極彩色でいろんな色を使ったこう色を塗ってるものが多いんですけど、それがだんだんとすすけてくるというか色が落ちていくというか、
はい、
そういうものでなんかこう茶色っぽかったりするようなことが多いんで、うんうん、なんかこう木の色、茶色、瓦の色、グレー、
グレー、はい、
なんかそういったなんかこうくすんだ落ち着いた色みたいなものがなんとなくこう記憶に残るのかなと思うんですけど、
イメージそうですね、うん、
そうなんですよ。で京都のじゃあ街並み、特に古い街並みがありますけども、そこのイメージもどうなのかなと思うと、はい、うんうん、なんかこう焦げ茶の街並みのイメージがあるかなと思うんですけども、はい、でも例えば京都でベンガラ格子なんていう言葉があるように、
はい、
ベンガラってベニガラですよね。
そうなんですよ、以前からそこ私とても疑問に思っているところなんですけど
赤ですね、
赤ですよね、
赤なんですよ、
イメージ、はい、言葉のイメージは赤なんですけど、いや見たことない気がするって思ってる、
ね、あんまり赤いの見ない で、
はい、
でも僕が住んでる上陽の方は古い町屋なんかはまだ赤い建物が結構あるんですね。
あ、そうなんですか、
明治の蛤御門の辺でこう 京都の大部分が焼けて、ほとんどがその明治以降の建物っていうことになってるんですけど、神業の方の一部は日が届いてなくて、うんうん、その、幕末とかの建物があるんですけど、うん、結構赤色が多いなと思うんですよ。でその赤が汚れてきてちょっと焦げ茶っぽくなる。
年を経てこう、はい、だんだんこう、まあ、焦ってきたりとか、汚れてきたりとかなんですね。
なのでもともとは赤い町並みっていうところももちろん普通にあったんだろうなと思うんですね。
へー、確かにね、あの言われてみればそうだったのかも。でもなんかちょっと今想像があ
まり想像つかないですよね、はい、で赤い建物ってなると、うん、まあ、例えば映画村なんか行ったりして赤い建物のある部分ってなったら、こう遊郭のイメージがありますよ ね、はい、すよね、
うん、
なので普通の住宅で赤いのはなんかちょっと色強すぎるかなって思うと思うんですよ、
はい、
なのであの僕なんかこう回収の仕事させてもらうときにこうお客さんからあの元のベンガラが出てきてますけども赤いベンガラにしますかってこう聞いても、いやちょっと赤は強いんであの焦げ茶ぐらいの色でっていう風になるので、なんか焦げ茶がすごく主流になってるなと思うんで、何かこう今こう古い街並みを残そうという流れも、
うん、
何かこう焦げ茶色の壁、うん、柱とかいうそういう見せ方が一般的に好まれてる、
はい、
ね、
なんか白と焦げ茶と、うん、グレーとかですかね。
そう、はい、そうなんですよ。ただあのそれはその、まあ、明治以降の街並みのイメージがすごく強くって、
うん、
なんかそれが京都の景色みたいに古い、
はい、
まあ、原風景のような感じで言われかねないんですけど、でももうちょっと前の時代に遡ってみたら神業のその弁柄が残ってるような形で町っていろんな色があったのかなと思うんですね。でそれを調べるにはね、洛中洛外図屏風っていうのがあって、いろんな、はい、あ屏風にこう絵が描いてあるんですけどね、
はいはい、
洛中洛外京都の市内と郊外を、うん、あのすごく緻密に絵を屏風に描いてるんですよ。で意外とリアルに描いてあるんですね、
はい、
細かく、
うんうん、
でそれでこう街並みを見ると、江戸時代のものとか、まあ、古いものを見ると街の雰囲気全然違うんですよ。
あ、そうなんですか。
その時代その時代のことをリアルに描いてるので、
はい、
その時代の街並みが分かるわけなんですね。すると、はい、建物の形だとか素材だとか色だとか、はい、そんなんがこうよくわかるわけなんですけど、それ時代ごとに見比べると、うん、その明治で思っている京都のその焦げ茶の街並みと、はい、その以前江戸時代の中頃の屏風へと行くと色の種類が違います。もっとカラフルやったんですよ。
どんな色があったんですか。
例えば黄色とか、赤とかですね、
はい、
そういう色が外壁に使われている建物が出てくるわけですね。でちょっとまあ素材の話に戻ろうかなと思うんですけど、
はい、
まあ、昔は今みたいにペンキはないわけですから、
はい、
あまり塗料がなくてこう天然素材で色作っていくんですけども、うんうん、あのまあ、ベンガラなんかこう鉄の錆を使った赤色を出すわけですね、
はい、
で土もいろいろですね、大阪の土だったりこう京都の土だったりこういろんな産地によって土の色が違うんですね。草津の
土そのものの色ってことですね。
そうです、そうです、
あ、はいはい、
あの色粉があるわけじゃないので、うんうん、その取れてる産地の色を使うわけですね。京都九条土だとか、深草土だとか、その取れるところでその色があるわけですよね。であと聚落なんていう言葉もあります、
ね、ありますね。
それもその土の色ですね。でみんなそれぞれ赤っぽかったり青っぽかったり、うん、緑っぽかったりするわけですけども、
はい、
でそれをこう塗り分けることで色がこう変わるわけですね。で、まあ、まあ室内に使うことの方が多いですけど、外側は、まあ、例えば漆喰がありますね。漆喰真っ白、
はい、真っ白、はい、真っ白ですね、
ですね、
はい、
でそれから黄大津とか言われたら黄色、はい、で大阪といったら赤とかで、なんかこういろんなこう発色の色があるんですよ。じゃあもともと天然素材じゃ何色が出せるかなと思って考えて、まず一つ目白は漆喰で白が出せますよね、はい、でじゃこの反対の黒、
うん、
黒はこう焼きすぎた焦げたすすの色ですね、
はいはい、
黒ありますよね、うんうん、それから弁柄で赤がありますね、はい、 で河原でグレーがありますね、でさっき紀王津で黄色もあると、うん、でそれから群青色の土壁もありますよね、青っぽい色、それからどこまで言ったかな、そうそう緑色もあるんですよ。緑は
緑色、はい、
銅板ですね。銅板の6章が錆びると緑になりますね、
はいはい、
の緑の屋根とかですね、って言って結構こう色の種類多いわけなんですね。
本当ですね。
なので、まあ、江戸時代っていうのは、まあ、瓦屋根が普及しだしている時代で、瓦の町並みが半分で、うん、あと板だったり、
はい、
そう板吹きですねだったり銅板だったりするから色が屋根もいろいろで、壁もお店の職種によって赤だったり黄色だったり、
はい、
茶色だったりとかいうようなものがこう、うん、いろいろこう洛中洛外図屏風に描かれてるわけなんですよ。
へえ、まあ、でもそれ全部自然素材なんで、その今思ってるそのペンキのこう赤とか黄色とかみたいなカラフルさではないけれど
ですよ、ね、強力な発色が強いものではないんですけど全部淡いです
ね、柔らかい感じで、はい、でも赤やら黄色やら緑やら青やら、
そうですそうです。なのでその洛中洛外図屏風の絵を見てもすごくカラフル で絵としてもやっぱりいろんな色があって綺麗
なんですよね。
でこれが実際その街並みになったら、じゃあ色が多すぎて、じゃあ街並みが不細工なのかってなったらそうは思えないんですよね。すごくいろいろ色彩があっても綺麗な街並みってあるのかなっていうふうには思うんですけど、でもそれも天然素材だからこそなのかもしれないんですけど、これがショッキングピンクだとか、
蛍光イエローとかね
とかあるとまずいかなとは思いますけど、
ちょっとびっくりしますね。 目に飛び込んでしまいますもんね。
はいはい、
うんうん、
まあ、そういう鮮やかさはないにしろこういろんな色があるっていうところがあって、じゃあ今の街並みを見返すとやっぱりなんか色をなるべく減らしていく傾向にあるかなと。
そうですね、できるだけそのなんだろう、 無彩色っていうんですか、あんまりこう色味を感じないような建物が多いですもんね。
そうなんです、うん、でその、まあ、あと建物の防火を考えないといけないので、
大事
なことですね。大きな建物になっては、はい、その天然素材で外装を作るっていうのがまずできない。
あ、なるほど、そういう理由もあるわけですね、
で天然素材ができないと人工的な色の素材しかできないので、
うんうんうん、
やっぱり発色が強くなってくるから発色を抑えた色を指定して街並みを作っていかないとやっぱり馴染まなくなってくるっていう、そういうところがこう景観を、まあ、政策の中にあるのかなと思うんですね、
はい、確かに何か何でも OK にしちゃうとすごい色が出てくる可能性もありますもんね、
でその中で特に、まあ、看板っていうのがいろんな色があって、かつての、まあ、30年ぐらい前の京都の例えば四条通りの景色なんてもうカラフルな
ですよ、ね、
看板だらけでしたけど、はい、今看板見つけるのもちょっと難しいぐらいなくなってきて、はい、外壁にもう分かるか分からへんかぐらいのサインがちょっと入ってるぐらいに変わって、ずいぶん街の景色が変わったなと思って、これはこれで街綺麗になってよかったなって思うんですけども、その色彩はだいぶ抑えられてきたんで、で企業色っていうのもあって、
はい、
ローソンだとか言っていいのかな、具体
名そうですよね、はい、いろんなその全国展開しているあのコンビニだったりとか、あとファーストフードチェーンだったりとかっていうのはもうテーマカラーがありますもんね。
そうなんです、企業色がその京都市内で使えないっていうことになるので、はい、うんうん、独自の京都で使ってる色、なんか赤が茶色だったり、うん、なんか青が黒だったり
黒だったり、はい、白と黒だったり
っていうすごいすごい協力を企業にさせて
そうですね、ご協力くださいっていう感じで協力していただいてますもんね、確かに、
う
ん
う
ん、
そこまでしてこう街並みの色をこう抑えて、綺麗な街並みを作ろうとしているなっていうところがあるんですけども、やっぱりそこにはやっぱり天然素材じゃないっていうところが一つの理由なんかもしれないなと思って。
なるほどね、もう少しねこう柔らかい天然素材でもしその色やったら雰囲気良かったかもしれない
ん
ですけどね。
そうなんですよ、あの仮にのれんの色とかでも、
はあ、
天然に染めてたのれんの色だったら、はいはい、まあ大抵どんな色でも、
うん、
まあ、その場に馴染むような気がするんですけど、それが合成の色で 来て、しかもプラスチックの看板とかなってくるとなんか浮いてくる、
はい、
うん、だから色の規制をして抑えるっていう方向になるのかなっていうふうには思うんですけど、その天然素材がたくさん使えたらもっと街並みもさらによくなるのかなというふうに思いますけども。
そうですね、ちょっとその天然素材のカラフルな京都の街も見てみたいですね。
そうですね、
うん、
でもまずは皆さんがこう秋になってこう紅葉になるので色にね興味が湧いてくるかなと思うので、
はい、
この街並みを歩いてもらって、うんうん、何色が街中にあるのかなっていうのをちょっと感じてもらうことで、うん、もっと色に対する意識が上がっていくと、建物外壁もこんな色やったらいいなとか、看板はこんな色でも使えないかなとか、素材はどうかなとかいうふうに、こう街中で盛り上がったら、うん、もっと面白い街並みの街の色がこう出てくるんじゃないかなっていうふうに思って、それで今日はちょっと街の色の話がしたいなっていうふうに思いました。
そうですね、いや本当になんかちょっとみんなでね一緒に考えていて、なかなかね規制が難しいかとは思うんですけど、ちょっとそんな楽しい街並みも視野に入れてみたいですね。
こうでないとあかんと思い込まずに、
はい、
もっと本当はいろんな色あるんだろうっていうような感じで、かつ馴染む色かなと、
うんうん、いやいいですね。ちょっとカラフルな京都の街を今日は想像して楽しんでみてそして紅葉もですよね、
はい、
楽しんでみたいと思います。うわ素敵なテーマをありがとうございます、はい、さあそして、次回なんですけれども、次回が12月13日
になりますね、
はい
はい、今度はまた街づくりの方をテーマにお話ししたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします、はい、今日も富家博さんの街づくり家づくり、富家建築設計事務所代表一級建築士の富家博さんでした。富家さんありがとうございました。
ありがとうございました。